まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見ました元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線のお話をお送りしております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日お招きいたしましたゲストはお二方、そして我らが景観まちづくりセンター愛称まちせんからお一方、そして、これちょくちょく登場しております我がちょびっと推進室のインターンという5人でお送りいたします。背後に何やら聞き耳に立てている人も一人おられますがはい、それではゲスト紹介から参ります。今日は、ハップスさん HAPS ハップスさん、正式には東山アーティストプレイスメントサービスのハップさんからお二方、足立さやかディレクター、
まずお二方
よろしくお願いします。足立さんです、はい、そしてもう一方、毛原ひろきさんです。
よろしくお願いします。
ラジオ愛好家を名乗る怪しげなアーティスト、であります。そして町線の辻さん、
あ、はい、よろしくお願いします。
辻さんフルネームで、
あ、辻真紀子と申します。よろしくお願いします。
はい、ラジオ担当になってくださった町線マンです。そしてインターンの古川君、
はい、よろしくお願いします。龍谷大学古川博之です。
はい、ということで、お送りいたします。さてゲストのご紹介を私がちょっと手を抜いてサボるために、キャラさん、
私からですね。
はい、足立さんとはどんな人？
足立さんはですね、私と実は同い年なんですけれども、
はい、
とてもこう優秀な美術界ではこう一目をこれから置かれるんじゃないかなと言われるような、
はい、
まあ、キュレーター。
あ、キュレーターって学芸員と訳すんですか？
そうですね。まあ、まあ、単純に言うとそうなんですけれども、はい、まあなんか、なんだ、もう根からキュレーターという、そんなことが言えるんじゃないでしょうか。
いろんなところに造形が深そうな。
そうなんですよね。ピアノもうまいらしいですし、なんか音楽美術何でもこう、しかもね、海外に留学してた経験もあり、
お二方とも見たところ
持ち上げすぎた
30代ぐらい、
はい、30ね、
なったとこぐらい
ですよね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。はい、さて、ディレクターの足立さやかさん、
ちょっと今すごい持ち上げっぷりがすごい皮肉で、
毛原ひろきさんとはいかなる人ですか？
今
短くお願いします。
短く、まあ本当にラジオ愛好家というか、まあ、メディアに対してものすごい愛と、まあ、探求心がすごく強い、はい、好奇心の強さゆえに、うん、まあ、人の話をすごい引き出すのがすごい上手だったりとか、もう本当 DJ の才能を
です、ね、
守って生まれた人だなと。
さっきもね、ラジオカフェの特許課局長と、うわー久しぶりってどっかの大学のシンポジウムでお会いしましたねとかって言って、
そうなんですよ、懐かしかったです、ね、とても、はい、
愛知、
え、
愛知大学どっか、
明治大学、明治大学ですね、はい、
明治大学でシンポジウムやったんだ、ラジオの。
そうなんですよ、はい、
なんか この話で一番組作りたいような
気がする。そうなんですよ、そうなんです
よ、そうなんですよ。毛原さんもぜひ枠をね、
うん、持ってください、ラジオカフェで。
あ、スポンサー募集しております
はい、という楽しいゲストであります。さあ、本日の番組のタイトルを申し上げなきゃなりません。タイトルはすごくシンプルです。ハップスさん、HAPS ハップスさんってご存知ですか？サブタイトルは東山に、おかしなやつ、変なやつじゃないですね。東山に、愉快な、
愉快なです。
愉快な奴らがやってきた。 というタイトルでお送りいたします。さあ、それではエピソード1です。明日出さん、ハップスが今こうやって注目されつつあるのはなぜ、今なぜ京都にハップスさんが生まれたの、そのあたりから紐解いてください。お願いします。
まずハップスとは何なのかっていうふうに説明をされ求められた時に話してるのは、まず京都に、拠点を置くアーティストのサポートをしていくっていうのがまず、メインの事業なんですね。で、京都市から、委託を受けまして、京都市も若手芸術家をもっとサポートして、今後に向けて育成していく必要があるんじゃないかっていう、計画を2007年からに立ち上げ、計画されて、
結構前からやってることなん
ですね。結構前から、そうですね、京都って本当に芸大が4つも、市内だけで4つもあって、で毎年多くのアーティストが輩出されてるんですけど、アーティストといいますか、美術を学んだ人間がたくさん輩出されてるんですけれども、その多くが、仕事を求めて東京へ行ってしまったりとか、大阪行ってしまったり、もしくは地元にも帰ってしまったり、っていうことで、京都に残る人っていうのは、かなり限られた人数だったりもするんですよね。
残ってほしいですよね。
本
当はね。
で、京都市としては、ぜひ残ってほしいっていうふうに、考えて、もっと京都の場所がすごく面白くなるような、きっかけを作る必要があるなっていうふうに考えて、で、何か新事業を立ち上げよう、現代美術を主にサポートする団体を作ろうっていうふうな話が出たんですけれども、予算もこのご時世ですからあまりない、その低予算で何ができるのかっていうのを考えて、うちの、エグゼクティブディレクター、うち実行委員会形式なんですけども、実行委員会の、委員長である遠藤瑞希が、選出されて、で、リサーチを重ねた結果、その何か大きな箱を新たに作るとかではなく、もしくは大きな展覧会をやるでもなく、もっとアイディアであったりサポート、ネットワーク、ソフトですね、を通して、アーティストをサポートする方法をできるのではないかっていうことに、チャレンジしている団体です。主に何をしているかっていうと、基本的には相談窓口を設けていて、アーティストもしくはそれを支える人向けに相談窓口と称して、いろんな方からの相談を受け付けます。で、その相談、例えば本当にいろんなことがあるんですけど、法律関係で著作権のことで悩んでいるとか、制作上のお金が全然ないとか、何か作品を見てほしい人がいるんだけれども、どこに話しに行ったらいいんだろうとか、もう本当にいろんな悩み、あとこういう作品作りたいんだけれども本当どう思うとか、そういう根本的なことまで相談、いろんなことがあると思うんですけれども、そこを受けた上で、例えばそのいいと思うかどうかみたいなこと話をするためのディスカッションの場を設けたり、出会いの場を作るために、先ほども名前が出ましたキュレーターの方も、世界で活躍されているようなキュレーターの方をお呼びして一対一で話すような機会を設けたりですとか、あとは協賛企業に話をに行くような、企画書を一緒に作ったりですとか、
リスナーの皆さんはアートっていうか芸術の分野に興味がある人以外は多分
何が何やらですかね、
分かりにくいかもしれない
すいません。
でもね、彼らが何かしでかしつつあるっていうのは最近私なんとなく感じられるようになってきた。というのは僕は本職が建設屋ですから、京都市さん の, 建設局だとか時計局とかいろんな部署が空き家がすごくあることに困ってる。どうしたらいいの君川さん、俺に聞くなよ、もっと知恵のある人に聞けよとかっていう、そういう話をしてたことありますけれども、明日さんたちが関わってる中に、空き家のマッチングだとか、大家さん、 発掘だとかで若いアーティストさんのスタジオその空いてる空き家使ったら両方安心じゃないのとかってそんな話が僕にはものすごくビンビン響いたんですけどもその辺少しお話しいただけません？
あのやっぱり相談の中で一番多くを占めるのが、うん、スタジオの場所を探しているだとか、うんまあ、制作するための土間が必要とか、うんまあ、場所に関することがすごく多いんですよ ねアーティストは本当にあの場所を常に求めています、ね、でそのための、まあ、スタジオを私たちが提供したりですとか、うん、あと、まあ、私たちのオフィスのある東山の六原学区なんかは5軒に1軒が空き家とも言われていて
そうなんですってねあの井上理子先生でしたっけ教授があの何年か前にその調査をされてびっくりしましたと向こう3軒両隣のうち絶対1つは空き家ですよね 20数%だったら
本当にすごい素敵な一見すごい素敵なあの住宅街なんですけれども、うん路地がすごく多いので、うん、入り込んだところに行けば行くほど空き家がすごく増えていくんです、うん
ね、
だから、まあ、見えないところでどんどん空き家が増殖していっていてでしかも倒壊の危機をあの迎えるような物件も出てきたりですとか
そうなんですよ、うん、あの住まないと人がお家は傷むでなんかね井上恵理子先生に教えていただいたの昔なんだっけ東山の人は空き家が出ると息子さんや娘さんがいつか帰ってくるために買っちゃう傾向があるんだと、うん、でそこを倉庫に、まあ、とりあえず物が増えたし、うん、で空き家で物が遊んでるというかそういう状態がどんどん進んでるんですよみたいな話とかやはり一人暮らしの人がね増えちゃってとかでもそういう僕らは空き家ってどうしたらいいのかなって職業柄も考えるけども誰もなかなかいい知恵をあんまりたくさん出せてないところにハプさんのような人が現れたらしいぜって聞いておひょっとしたらとかっていう期待感はありますね、
まあ、その辺
うまく、はい、動き始めたですか
まあその地元の六原学区の地元の方々がこう結成したまちづくり委員会によってでまあ、もともと空き家だった物件をちょっとずつちょっとずつ発掘したりしているんですよね。でさらにそれをアーティストが利用する、うん、あのそこから紹介を受けた物件を、うん、私たちハップスが、うん、あのアーティストにマッチングさせていくってことをしているんですけれども、
はい
まあ、なかなかその物件も出てこないっていうのも現実 で大家さんの理解をあの深めてもらうためにいろいろとこう仲良くなるための活動を続けたりですとか、
はい、
あとはあの、まあ、空き家であるっていうことがとても危険もったいないことなんだよっていうことを、うんまあ、啓蒙するような活動をしたりですとか
木原さんの立場木原さんもアーティストの、はい、端くれというかアーティストの方なんですよね
もう端くれてますね
、
はい、
でそのアーティストさんから見てそのハップさんの動き、
はいはい、
それから京都へ移ってこられて、あの町屋が壊れていくだとかあるいは空き家が増えていく、はい、高齢化していくっていうのをそのアーティストさんとして見られた時はどうお感じになりますか？
そうですね、今のお話を伺って、まあ、空き家がそんなにあるのかっていうのを改めてまずびっくりしました。
すごいんです。
すごいらしい。すごいですね。
隠れ肥満みたいなもんですよ。
本当すごいですね。いや、まあ、でやっぱり今足立さんが言っていた、
はい、
そのものを作る人の問題としてやっぱ場所がないっていうのは本当にあの切実な問題 で、うん、で今それを聞いたところによると、まあ、京都っていうのはとても、その作家にとっていい街じゃんって思いました、うん、本当に。で僕も今その、まあまあ、大学を出て、
はい、
でその制作場所云々いろいろな悩みを抱えてる時に、まあ、たまたまそのハップスの募集を見て、
うん
まあ、応募したわけなんですけれども、うん
はい、
で、
スタジオを使ってらっしゃる。
そうなんです。
そうですね、
足立さんがあの紹介したんですか？
元新道小学校という、
はい、
あの祇園ちょっと下がったところですね、
はい、
宮川筋のお茶屋さん街の、うん、もう本当真裏のあたりで、 ってもいい場所なんですけれども、
はい、そこが広い場所ですか。
その小学校が2年前に閉校になって、はい、であのその一部6教室のみを、うん、あのハプスの方で活用させていただくということが決まり、アーティストにあのお貸し出ししております。
私が今使わせていただいているのがあの音楽室、元音楽室だった場所で、
はいはい、
普通の教室よりも少し広いくらいの場所を提供していただいております、
うん、中に階段があったりとか。
階段教室、あ、そっか、音楽室だもんね。
そう、あの少しですよ、はい、少し段差がある程度なんですけれども、
はい、あの、はい、京都の小学校ってあの私それ専門的に歴史調べたわけじゃないですけれども、番組小学校って言ってなんか地域の人がお金出し合ったりしてあの自分たちで作ったっていう学校が多かったらしくて、
あ、らしいですね。なんかあの昔のその備品とか見ると、うん、やっぱりその寄贈だとか、あの地域の人たちのその名前が書いてあったりですとか、そういった備品とかありますね。
だからその新道小学校ですか、閉校、うん、になってもやっぱり地域のものだ、俺たちの先祖といいますか、あのじいさんばあさん、ひいじいさんたちが寄付したり一緒にやって作ったんだから大事に使えよみたいな意識がすごく強くて、信用のけない変な奴らだったら追い出すぞみたいな、そんな空気感じない？
いや、もうあのそこまでにあのまず貸していただくっていうことが決定するまでにものすごい時間がかかりました。やっぱり地元の方に理解をしてもらうっていうことが、
そのかかった時間、ハプスさんたちが苦労された時間というのは地元の信頼を勝ち得るための時間だったんですかね。
うーん、どうでしょう。まだまあ、あの、半信半疑なところで見てらっしゃると思うんですけれども、あの、この前も恵比寿祭りの時に、おみこしを、
うん、
あの、スタジオのアーティストなんかが担いだりですとか。
担ぎましたね。
それってむちゃくちゃ喜ばれたんちゃいますか？
喜んでいただけたんでしょうか？
いや、すごい喜んでました。
よかったです。
担ぎ手って相当苦労してはるはずですから。
そうですね。まあ、あの、若い人たちは少なかった。
だからそういう6教室小学校がハプスさんを通じて貸し出されてるということ自体が、あのひょっとしたらあのやっぱアーティストっていうとカタカナじゃないですか、
うん、
でパッと聞いたら分からへんじゃないですか、
うん、
でもあ、こういう人たちが来てくれるとなんとなくこの辺 の地域が少し明るくなったわねとか元気になるんじゃないかっていう、そういう予感を感じてられるとしたら地元が、
うんうん、
すごく素敵な話だなと思って伺いました。
そうですね、
まあ、アーティストも本当感受性豊かな方々、好奇心が強くてそんな方が多いと思うので、まあ、地元の本当伝統的なお祭りですとか、うん、まあ、昔から住んでらっしゃる方のお話とかすごい興味深く聞いたりして、それが直接的に作品に影響を及ぼすかっていうと、まあ、ちょっとわからないですけれども、ちゃんと深くしっかりなんか根付いていっているんじゃないかなと、
う
ん、
僕はあの確実に及ぼすと思います、
うん、
でそのコミュニティとアーティストの方がどうかかってくださるのかっていうのは、あの多分作品をただこう見る鑑賞するっていうのにとどまらずに、あのなんかすごいことが起こる、あ、でもこういうのって分かりにくいね、分かりにくいかもしれない。古川君とか水さんとかどう思われます？水さんたちはハプスさんたちのこういう動き、アーティストさんが来てくださること、あの古い家に来てくださること、あるいは京都に来てくださることが、景観まちづくりセンターとしてもなんか面白いな、これは大切なことだなって思われたわけでしょ？
そうですね、はい。
僕はなかなかあのアーティストの方とお会いすることっていうのは実はあんまりなくて。
そうだ、
はい、
本当にそうだ。
普段生活しているとあれ、あか合わないですし、僕ら絵を描くっていうことも高校でも終わってしまうっていう人も結構多かったりして、まあ、あとはもう好き勝手に描く、誰にも評価されなくなって初めて絵の楽しさとかちょっと分かってきたりするんですけど、なかなかそういうちゃんと絵を描かれてる方であったり音楽作られてる方っていうのに会うことっていうのはなかなかないことですから、そういうなんで交流することによってまあ分かることもあるかもしれませんね。
うん、
ぜひ遊びに来てください。
ぜひ小学校の方へ、
うん、
はい、
いいと思います。あの以前ならね、そのハップさんが面白いとか、あのキャラさんたちがなんか面白くなるかもしれないなんて実は思えなかったと思うんです。私自身もあの建設の仕事なんかしてますと本当に縁遠いですから。でもなんとなくあるなこれはと思うのは、あの杉崎さんたちと一緒に五条の軒先市だとか、うん、それからあの五条新町の作るビル、あの古い築後40年の古ビルのリメイクといいますかが行われて、そこが幽霊ビルみたいに空いてたところを若いアーティストさんたちを中心とする、スタジオアパート
アパートではないです、
アーティストスタジオ集合体みたいな、なんかそんなものにうちの近所なんですよ。で行ったらね、初め怪しいなと思ったけど、すごい気持ちのいい空間なの。アートに携わる人が何かこうお金をかけずにいろんな工夫をセルフビルドに近いような形でやっちゃうと、うん、周りの空気がなんかすごくいいなって思って、で そういう人たちの存在を近所の人がだんだん気がつき始めてる気がするんです。もしその東山だとか、あ、ハップさんって東山だけじゃないんだよね。
基本的にはあの京都市からの委託事業なので、京都市全域で京北、あの右京区の京北なんかとのコラボレーションもあったりとか、左京区にも行きますし、伏見にも行きますし、
相談ハップさんにかける、は
い、そうですね、
あのアーティストさんだから、こんなものをオブジェとかなんか街が元気になるようなスタチューっていうかなんか作ってくれませんかみたいな相談もあると嬉しいし、
そうですね、あの一個すごか去年面白かったのが、あの右京区の京北地区から、うん、あの市内で実際に走っているバスの、うん、あのラッピングをしてくれという委託依頼が来て、
あったあった、これだ。
それでアーティストと一緒にその柄を決定して直接絵を描いたんですよ。
これ皆さん、あのラジオですから映像はないですけど、これ花降る里京北バスプロジェクトって、
そうですね、
去年の11月、うわー、
実際に今も街を運行しています。
コミュニティバスにアーティストがペインティングをした、
あのしかもこうし普通通常シール状のものを、デザインされたシール状のものを貼るっていうのがまあ普通なんですけども、はい、そうではなくアーティストが直接書いてしまった。それはかなり画期的だった。
生ですね、
うん、
こういうのがあの京北の里を走ってる。
そうです、
すごく素敵な、あ、なんかちっちゃい子が
ウサギちゃん描いてる。地元 あのお祭りに合わせて制作をしたので、あの地元の方にもかなり参加していただいたりして、
あの今ちらっと何気なく地元の方にもって芦田さんが言ったけど、これかもしれないですね、木原さん、
はい、
アーティストが専門家として俺が描く作品に指一本触れんじゃねえっていうんじゃなくてあの作る作品だとかに一緒に参加しないみたいなことをやると、
まあ、そういう人たちが地域に、まあ、行く理由っていうのは、まあ、そこでしょうね。みんなと一緒に何かをやるとか、うん、あの皆さんにも一緒に書いてほしいとか、表現する楽しさを知ってほしいとか、うん、そういうことをやるために多分こういうプロジェクトがあの成立あるんだと思いますよ、
ね、うん、
あのスタジオの中でこう、まあ、本当に黙々と毎日絵を描き続けるアーティストもいるんですけども、はい、木原さんはどちらかというと絵を描き続けるというよりも、むしろ他者、他の外部の空気をうまく吸い取るアーティストとして選ばれてるんですね。
はい、手元資料として、
はい、
木原博樹さん、
はい、
アナログメディアイノベーションワークショップ、横文字が
やりましたね、
やりましたね、
スタジオ内で自分たちのラジオ番組を放送体験する、うん、これのことですか。
そうなんですよ、僕だから僕のあのスタジオって実はラジオ局だったりするんですよね。
アーティストといってもラジオプロデューサーというかラジオをやる人もそういう人がいるんだ。
はい、まあ、一応いろんな表現方法があって、まあ、そのうちの一つ の、 その手段としてラジオを使うっていう、
はい、
まあ、歴史的に見てもいろいろラジオアートとかいうジャンルもあったりしますし、まあ、今でもメディアアートとか多分そのうちの一つになるとは思うんですけれども、
古川君が好きそうな分野やな。
そうなんですよ、だからラジオ好きってね、さっきおっしゃってたから、
若い人って本当に今ラジオもネットであったりテレビであったりいろいろ氾濫してるんで、ラジオってなかなか目が向かないんですけど、ラジオ一回ハマってしまうと抜け出せない魅力はもう僕は感じてて。で、ラジオハマってしまうとどうしてもちょっと頭の中で DJ であったり、野球の実況アナウンサーの真似事をちょっとやってみたりしたいなって思うんですけど、まあそんな機会はないもんですから。
はい。でもこういうふうになって、なってっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
リスナーの皆さん、このアーティストっていうか、アートとか芸術とかっていう分野で、わかりにくくならないでください。すごく、木原さんの話聞いても芦田さんの話聞いても僕らが常識で思ってる以上にアートっていう言葉はすごく奥行きとか広がりがある段階に今京都では来てるようです。
アートとかっていう言葉を無視してまずは、うん、愉快な人たちだと思って接してもらえるのがいいのかなと。
だから、最初愉快な人たちっていうサブタイトルつける前におかしなとか変な奴らが違うとかって
そういうこと言うと小学校貸してもらえなく
て。そうですね。
でもどうでしょう、辻さんに前も質問したと思いますが、うん、辻さんの名刺の裏には英語でまちづくりセンターの訳語が書いてあるんですよね。
はい、そうですね。京都センターフォーコミュニティコラボレーション、
ね、はい、コミュニティコラボレーション、京都センターフォーコミュニティコラボレーション、これって名訳だと僕は密かに拍手をしています。で、木原さんたちの存在だとかハップスさんたち芦田さんたちの存在が、あ、なんか芸術っぽいことを通じてコミュニティコラボレーションというか、なんかそんなことを起こしてる、あるいは起こそうとしてるんじゃないのっていう気がすごくしてるんです。実はその辺が面白いと思いません？
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか強引にまとめちゃったような気もしないことないんですけどリスナーの皆さんにぜひぜひお伝えしたいのは、本当に気持ちのいい空間だとか気持ちのいい人のつながりを若い30代前後のアーティストさんが京都の古い町屋に入ったり、いろんな人と相談乗ったり、地域でお祭り手伝ったりすることで、なんとなく京都がより居心地のいい場所になろうとしている動きが東山のあたりから少しずつ広がっております。そのことをぜひぜひ知っていただくたって、ハップスさんっていうことを覚えておいてください。
なんか多分皆さんハップスさんで覚えちゃって、
はい、
ハップス、
すいません
ハップスで覚えられない、ね、
ハップス、ハップス、
ハップスです。
はい、ハップス、ハップス、
はい、
スラングでハプニングを起こすという意味もあるそうです。そう、
What's happens とか言います
。 What happens、
What happens とか言います。
さすが留学経験豊富な芦田さんでございました。
1年だけです。
やばい、時間がない。短く告知を。
はい、最後に景観まちづくりセンターでは京都の歴史や景観町屋の活用などに関するさまざまなセミナーを開催しております。ただいま7月から9月のセミナーの募集をしておりますので、ぜひ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。
すいません、時間なくなっちゃいました。この番組は心を立てる厚生建設の協力と我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。タップスの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ドタバタでした。